声の岩出議会だより2024年3月第71号編集議会広報常任委員会発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ第4回定例会議決結果2ページ令和5年第4回定例会一般質問3ページから10ページ委員会報告表紙募集11ページ連載キラリボイス3月議会の開催予定日12ページ目次終わり。今月の表紙です。作品名みんなで防災撮影日令和5年10月22日撮影者林雄二さん。今月号の表紙は林雄二さんから応募いただいた上岩出小学校での地域防災訓練の写真です。訓練は巨大地震を想定し実施されています。もしもの災害に備えて防災訓練への参加や持ち出し品の点検、備蓄食料の準備などみんなで防災に取り組んでいきませんか。紙面には真剣な表情で消火器のホースを扱っている女の子とその家族の写真が載せられています。令和5年第4回定例会議決結果全会一致の議案などについて、はじめに決算議案です。3件あります。令和4年度岩出市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、同じく岩出市母園事業特別会計歳入歳出決算認定について、岩出市下水道事業会計収入支出決算認定について、以上3件認定です。続いて、全会一致の他の議案です。岩出市印鑑条例の一部改正について、岩出市空き家等対策協議会条例の一部改正について、岩出御殿の指定管理者の指定について、など、可決13件。指導路線の認定について、認定1件。以上、全会一致の議案などについてでした。次に、賛否が分かれた議案などについて。はじめに、令和4年度決算議案です。4件あります。令和4年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、認定。岩出市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について認定。岩出市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について認定。岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について可決及び認定。以上、決算議案でした。続いて、岩出市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例などの一部改正について、可決。以上です。なお、この結果については、日本共産党議員の2人の議員が反対、議長が採決に加わっていないことから、賛成が11議員となり、認定及び可決となりました。以上、令和5年第4回定例会議決結果でした。令和5年第4回定例会12月議会一般質問次の7人の議員が市政を問う福岡伸二議員4ページ質問は2件です。教育庁の教育方針について産業廃棄物処理施設について大上正春議員5ページ質問は2件です。岩出市巡回バスについて 地域防災訓練について。奥田豊子議員、6ページ。質問は3件です。お悔やみコーナー設置について。市民ニーズに応える公民館について。AED について。市切り江議員、7ページ。質問は2件です。すくすく赤ちゃん、紙おむつ等支給事業について。帯状疱疹ワクチンについて。玉田貴則議員、8ページ。質問は2件です。ドッグラン施設について。ICT 教育における健康対策について。尾輪正幸議員、9ページ。質問は2件です。線状降水帯の防災体制について。防災訓練について。松田浩二議員、10ページ。質問は2件です。安全安心な町へ、県道、市道関係の街路灯、防犯灯整備について。しだれ桜のその後と、根室寺山内の桜について。以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを、各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は、事前にウェブサイトで公表しています。最初は、ネット岩で福岡伸二議員の質問です。教育庁の教育方針について。令和5年10月、教育長が任命された。教育長は長年にわたり教育行政に携わってこられた今までの経験を十分に生かし、岩出市の教育行政に取り組んでいただいていると考えるが、それについて次の3つの質問をします。質問1、教育長就任後の方針は？教育長答弁。学校教育では、子どもたちが安全安心な学校生活を送り、確かな学力、豊かな心、健やかな体の知、徳、体を基盤とした、これからの時代をたくましく生き抜く人間としての総合力を育成することが必要。そのために、市行政内部での協議を重ね、意思の疎通を行うことにより、教育行政、教育施策の推進を図り、岩出市の教育、文化、スポーツの振興に尽力していく。質問2、教職員の働き方改革を含めた学校現場の取り組みは？答弁。教職員の確保に努める。加配教員や産休・育休取得者の代替教員をはじめ、不登校支援員や教員業務支援員など、学校運営に一人でも多くの人材が関われるよう、県教育委員会に要望していく。質問3、重要課題や解決すべき事項は何か、また今後どのように取り組むのか。答弁。不登校対策と土日の中学校部活動地域移行が挙げられる。不登校対策については、本年度2学期より駅前ライブラリー2階に移転した教育支援センターフレンドの開設内容を充実させ、より多くの不登校児童生徒のニーズに対応していく。中学校部活動地域移行については、生徒教員保護者の意向を把握するためのアンケート調査を実施し、現状で移行が可能な部活動について関係者と協議をしていく。次に、産業廃棄物処理施設について。令和4年度、根室市内に産業廃棄物処理施設の建設に関する申請が県に提出され、地元住民などが設置に反対していることから、岩出市議会は設置に反対する意見書を全会一致で採択し、県知事に提出している。これについて2つ質問をします。質問1、 施設設置を取りやめた理由は何か。生活福祉部次長答弁。市議会で採択された意見書や産業廃棄物処理施設設置に反対する都市宣言及び住民の安心安全な生活環境の保全への願いに対して理解が得られたものと考えている。質問2。岩出市が制定した都市宣言や岩出市産業廃棄物処理施設の設置にかかる紛争の予防に関する条例について県の見解は。答弁。岩出市の産業廃棄物処理施設設置に対する考え方は理解するが、事業者から県に申請があった場合、法に基づく許可の基準などの規定に適合しているものであれば許可せざるを得ないとの見解である。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は公明党議員団、大上正春議員の質問です。まず岩出市巡回バスについて、これに関して3つ質問します。質問1。巡回バス時刻表の過去の改正歴はどれくらいか。総務部長答弁。平成28年の現在版を含めて過去4回実施している。質問2。アンケート調査からの岩出市の見解はどうか。答弁。巡回バスの運行目的である高齢者などの交通弱者の買い物、通院など日常生活の移動手段としての利用が多い。今後、交通手段を持たない方の利用が増加することが考えられるため運行継続は必要である。利用したことがない人も多くいることから利便性向上にも取り組む必要がある。質問3。停留所の数とベンチの設置数はどれくらいあるのか。答弁。バス停総数95箇所、ベンチは市役所と総合保健福祉センターの2箇所に設置。設置が困難なバス停が多いと考えるが、設置可能な箇所を検討する。公共施設への設置は施設の管理者と相談して検討していく。これについて2つ再質問します。再質問1。自治体によっては設置に予算がかかるとのことで、企業などにスポンサーとなってもらい、小スペースでも設置できるサポートベンチなど工夫を凝らしているが、その考えはどうか。総務部長答弁。歩道利用者とベンチ利用者の安全を確保し、設置可能と考えられる箇所は法令などに従いできる限り設置を検討する。再質問2。公共施設への設置とは具体的にどこなのか。答弁。公共施設に近いバス停は公民館や図書館など全部で19箇所ある。設置が可能であるかは今後検討していく。次に地域防災訓練について3つ質問します。質問1。避難場所での対応はどこまで可能なのか。総務部長答弁。避難生活の負担軽減を図る段ボールベッドは交通公園で一括備蓄し、各避難所へ搬入を想定している。食料はアルファ米や保存用備蓄パンなど防災資機材と同様、市内小中学校や各地区公民館などに分散備蓄している。岩出市ではおよそ2万5000食分相当、3日程度の備蓄を備えていると考えている。質問2。高齢者など訓練場所に行けない方への対応はどうなっているのか。 答弁。自力避難の困難な方は個別避難計画により対応しているが、防災訓練は協力者になる方に訓練を行っていただくことで発災時に備えている。質問3、当日の参加人数と訓練内容について市の見解はどうか。答弁。参加者は656人。訓練内容は毎回見直しを行い、より防災意識の向上に資するものを実施したいと考える。これについて再質問です。幅広い年齢層の方にも参加してもらえる工夫をしてはどうか。総務部長答弁。広報などの周知を強化し、参加者増加を優先に行う。子どもや若年層の方に関心を持ってもらえる取り組みも今後検討し、実施していければと考えている。以上、大上正春議員の質問でした。次は公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、お悔やみコーナー設置について質問します。お悔やみコーナー設置については、令和元年12月議会でも一般質問をし、その後、国によるお悔やみコーナー設置自治体支援ナビの提供もあり、ここ数年で全国の自治体に広まり、遺族の負担軽減につながっている。これに関して3つ質問します。質問1。死亡届後の手続きはどのようなものがあるのか。総務部長答弁。税務課では納税などの変更、社会福祉課では障害者手帳の返還、保健介護課では国民健康保険後期高齢者医療の資格喪失や総歳費申請、国民年金介護保険の資格喪失、上下水道業務課では給水装置使用者変更手続きなどがある。質問2。国はお悔やみコーナー設置自治体支援ナビを提供していたが、岩出市の現状はどうなっているのか。答弁。ワンストップを前提に作られており、質問項目が細かく、遺族に負担をかける。活用については考えていない。質問3。お悔やみコーナーを設置する考えはあるのか。答弁。ワンストップでのお悔やみコーナーの設置は考えていないが、手続きの簡素化を図るなど、サービスの向上につなげるため、先進自治体の情報を収集し進めていく。これについて再質問です。電話予約後、それぞれの課の職員が事前に個人の氏名や住所などを印字しておいてはどうか。総務部長答弁。前向きに検討していきたい。次に、市民ニーズに応える公民館について質問します。公民館は成人講座、ふれあい学級、自治会の集会、文化教室などを開催する市民にとって身近な存在である一方、災害時には避難場所として頼りになる施設でもある。これについて2つ質問します。質問1。避難場所となっている公民館の Wi-Fi の整備はどうなっているのか。教育部長答弁。Wi-Fi の整備を検討したが、老朽化が進んでいる公民館は、長寿命化を図るための外壁の改修や空調設備の改修などに優先的に取り組んでいる。現在のところ、Wi-Fi 環境の整備をする予定はない。質問 2. 公民館によって開館時間が違うのはなぜか。答弁。以前はすべての公民館は午後からの開館であったが、ご要望があったことや、図書室が岩出図書館の分室となったことなどを考慮し、現在の状況となった。これに関して再質問です。岩出市公民館設置及び管理条例施行規則第3条には、公民館の開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができるとある。変更する理由は何か。教育部長答弁。岩出、上岩出、中央公民館の午前中の利用率が4割に満たないことから、効率的・効果的な運営を考え、3館のみ午前中の開館としている。このほか、AED について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。まず、すくすく赤ちゃん、紙おむつ等、支給事業について。すくすく赤ちゃん、紙おむつ等、支給事業は、物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備・支援する制度です。申請時に1万円相当の紙おむつ・お尻拭きシートなどを支給します。これについて質問です。対象は令和5年4月1日から12月31日までに生まれた赤ちゃんとなっている。物価高騰は現在も続いており、大変な状況は何も変わっていない。支給事業継続の考えはあるか。生活福祉部長答弁。事業を継続して実施していきたいと考えている。再質問です。経済対策としてではなく、この支援事業を末永く続ける考えはあるか。答弁。交付金の状況や経済状況を判断して考えていく。再質問です。この事業は子育てを応援するという点で効果のある施策である。交付金がなくなっても今後も事業の取り組みをお願いしたい。答弁。現在の事業の状況を判断し、これから続けるかどうか検討していく。次に、帯状疱疹ワクチンについて。近年、帯状疱疹に罹患する割合が増加している。発症には加齢が関係しており、80歳までにおよそ3人に1人が帯状疱疹になると言われている。市民の中にも帯状疱疹に罹患し、長い期間、ピリピリと針を刺すような痛みに苦しんでいる方がおり、また、帯状疱疹後遺症に悩んでいる方もいる。これに関して2つ質問します。質問1。全国の自治体280市町村では、ワクチンの助成を実施している。県内の助成実施自治体はいくつあるか。生活福祉部長答弁。県内で帯状疱疹ワクチンの助成を行っているのは、田辺市、稲美町、みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町の6つの自治体である。質問2。不活化ワクチンの費用は、およそ2万円。2回接種が必要で、合計およそ4万円もかかる。経済的負担を抑えるためにも、ワクチンの助成実施の考えはあるか。答弁。現在、国の予防接種審議会において、定期接種化に向け議論されている。現在は希望する方が各自で受ける任意接種となっているため、 市から費用を助成する考えはない。これについて再質問です。田辺市は医師会からの要望があったことや市民が痛みに苦しんでいることなどを考え助成制度を実施している。国の定期接種化を待つのではなく、重症化の予防、長期間の治療の軽減などを踏まえ助成制度の実施をお願いしたい。答弁、他の自治体の動向なども踏まえ今後研究していく。以上、市切恵議員の質問でした。次は公明党議員団、玉田貴則議員の質問です。まず、ドッグラン施設について3つ質問をします。質問1、飼い犬の登録件数と推移はどうなっているか。生活福祉部次長答弁、令和3年度2851件、令和4年度2910件、令和5年9月末現在2965件と年々増加している。質問2、民間のドッグラン施設の現状はどうか。答弁、ドッグラン施設は登録義務がないため詳しい数は把握していない。令和5年4月に根室の緑化センター付近に民間のドッグラン施設が1件開業している。質問3、岩出市でのドッグラン施設設置の考えはあるか。市長答弁、ドッグラン施設については過去に2度一般質問があり、他の議員からも直接担当課へ要望をいただいている。人とペットの共生する社会の実現に向け、整備は全国的に進んでおり、またさまざまな利点がある。整備には一定の広さの確保が必要となり、過去に紀の川河川敷に計画していたが、紀の川左岸でスポーツ施設が施工中のため、ドッグランの計画を一時中断。スポーツ施設が令和6年8月、オープンのめどが立ち、また全国的に設置の要望が近年増加傾向にある。岩出市にも要望書の提出があったことから、今後国交省と協議を進め、紀の川河川敷内での整備場所、施設の規模などを慎重に検討していきたいと考える。再質問です。施設工事の着工時期はいつか。市長答弁、関係機関との調整がスムーズに進めば令和6年度当初予算に計上し早期に着手できればと考えている。次に ICT 教育における健康対策について3つ質問します。質問1、児童生徒の目の健康に配慮したタブレット端末の使用方法はどうなっているか。教育庁答弁、文部科学省作成リーフレット、タブレットを使う時の5つの約束に基づき、部屋を明るくし姿勢よく目を30センチ以上離してみる、30分に1回は画面から目を離してまばたきをするなど目の健康を意識している。また学校の保健だよりでは工夫を凝らしネット依存の話や目や脳の疲れについて紹介し啓発している。質問2、児童生徒の目の健康状態はどうなっているか。答弁、令和5年度調査の目の検診結果です。視力が 1.0 未満の割合です。小学生33.4%、中学生 46.3%。 昨年度と比較すると、小学生 1.1% の減、中学生 0.9% の増となっています。なお、端末導入前の令和元年度と比較すると、 小中学生とも 1.8% の増となっています。質問3、目の健康対策についてはどうしているか。答弁、引き続きタブレットを使う時の5つの約束の周知徹底、各家庭のスマートフォンやゲームの利用、テレビの視聴時間のルール作りの重要性を啓発していく。以上、玉田貴則議員の質問でした。
次は、育成政クラブ、尾和正幸議員です。まず、線状降水帯の防災体制について。令和5年6月2日に、和歌山県北部に発生した線状降水帯が想像を超える豪雨になり、各地域で甚大な被害が生じた。和歌山県は11月22日にこの災害に対する課題の検証結果と新たな対応を発表、防災体制の見直しを行った。これについて2つ質問します。質問1、県の防災体制見直しに関して岩出市の見解は、また今後の対応と課題はどうか。総務部長答弁、来年度県の災害対策本部の設置基準が見直され、職員の警戒体制と配備体制を一本化し、発令基準に線状降水帯の発生情報を追加することとしている。岩出市では線状降水帯に関して防災対応をより迅速に行うことが可能と考え、体制を再確認し、災害対応能力の向上に役立てたい。質問2、児童生徒の安全な登下校に対する体制と課題はどうか。教育部長答弁、登下校時の判断は警報発令の有無にかかわらず、各学校と協議の上、教育委員会において決定する。気象情報はいつ急変するか予測がつきにくいので、リアル配信される気象庁の降雨情報を的確に収集、把握し、下校時の判断を速やかに行うよう努める。これについて再質問します。今回の線状降水帯に対する降雨対応を教訓に、対応・対策の見直しをさらに強化すべきではないか。総務部長答弁、防災体制の強化に努める。次に防災訓練について、大規模災害時は使命感から何とかしなければいけないという市民の思いがある。また一日防火デーでは、消火栓の使用について矛盾を感じる市民の声を聞いた。これについて2つ質問します。質問1、消火栓の初期消火活動の手順は、また消火栓の取扱書作成の考えはあるのか。総務部長答弁、消火栓を使用する場合は、必ず複数人で消火活動を実施する必要がある。使用方法は現在取扱書などの作成を行っていないが、今後一日防火デーなどで消防団などによる使用方法の指導を行っていく。質問2、消火栓による防災訓練を実施する考えはあるのか。答弁、水道水の濁りの原因となり、影響が広範囲に及ぶことから、消火栓を使用した防災訓練の実施は現在考えていない。これについて2つ再質問します。質問1、大規模災害時には、住民の消火栓を使った消火活動が必要になるが、実際の訓練は行えないのか。総務部長答弁、大規模災害時などには使用していただくが、訓練での使用は控えていただいている。質問2、災害時消火栓の水道管は使用できるのか、水道管はどの程度の災害に耐えられるのか。
答弁、水圧の低下や断水が生じる可能性がある。耐震化率は 45% である。以上、尾和正幸議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、増田浩二議員です。安全安心の町へ、県道指導関係の街路灯・防犯灯整備について。これについて4つ質問します。質問1。県道関係では、古川加田線、泉佐野岩出線、安土島岩出線など、街路灯がない地点が数多くあるが、設置要望にどう対応しているのか。事業部長、答弁。歩行者の識別が必要な交差点照明は要望しているが、道路照明施設設置基準に満たない箇所は要望していない。質問2。岩出中学校、岩出第二中学校の周辺道路は、子どもたちの安全を守る上でも整備が必要と考えるがどうか。教育部長、答弁。暗くなる前に帰宅させることを目的の一つとしており、街路灯の設置は岩出市の設置基準に基づき行うべきと考える。質問3。春日川の高塚消防豚所から岡田方面への道路は、真っ暗な状況です。大観橋付近に街路灯の整備をお願いしたい。事業部長、答弁。道路照明灯設置基準を満たしていないため、設置できない。質問4。住宅開発が進んできているが、田畑の生育に影響を与えにくい防犯灯の整備促進を考えてはどうか。生活福祉部次長、答弁。一般的には農作物に影響を与えにくい機器は製造されておらず、農作物などに影響がある近隣関係者の承諾を得ながら、地元との調整を図り、防犯灯の設置を進めていく。これについて再質問です。大観橋付近以外にも、長高校東側の国道南側旧道路なども真っ暗な状況です。安心して通れる道路にしていくことが求められる。事業部長、答弁。岩出市の照明灯設置基準に基づき、該当する箇所であれば今後検討し設置していく。次に、しだれ桜のその後と、根室寺山内の桜について3つ質問します。質問1。天然記念物だったしだれ桜の後継樹、現在の生育状況はどうか。教育部長、答弁。現時点で4メートル60センチほどに成長、根室寺からも順調に生育を遂げていると聞いている。質問2。岩出市の観光に役立てる上で、移植場所の検討や専門家も交えた観光計画の必要性はどうか。答弁。所有者の根室寺の意向を尊重すべきと考えており、根室寺から移植などの相談はない。天然記念物の価値評価には時を経る必要があり、現時点で観光計画策定の予定はない。質問3。根室寺山内における老木化対策と、市としての植樹の年次計画はどうなっているのか。事業部長、答弁。観光協会において、根室寺の前山に植樹する計画です。指導式において、毎年植樹を行っていく計画となっている。増田浩二議員の質問でした。以上で一般質問を終わります。
委員会報告。議会広報常任委員会は、令和5年11月17日滋賀県甲賀市議会を訪問し、視察研修を行いました。甲賀市議会の広報は 令和5年度にリニューアル。議会と市民の皆様との距離を縮め、つながりを持てる紙面作りに取り組まれ、手に取ってもらえるようインパクトのある表紙や簡潔に伝わる記事作りなど、さまざまな工夫をされていました。視察研修を終えて、議案結果だけではなく議案の提案理由や審議内容の掲載、読みやすい議会だよりのためのルール化、イラストや写真の活用、議会が伝えたいことだけではなく市民が知りたい情報を、以上のような意見や課題が出ました。視察研修で学んだことを生かし、より分かりやすく親しみやすい紙面作りに努めてまいります。以上、委員会報告でした。岩出議会だより表紙募集。議会だよりの表紙を飾りませんか？3月、6月、9月、12月の年4回発行している岩出議会だよりの表紙写真、イラストを随時募集しています。詳しくは募集要領をご覧ください。紙面には二次元コードを掲載しています。お問い合わせ、ご応募は、岩出市議会事務局内、岩出市議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、 ファックス 0736-61-6946 までどうぞ。 E メールアドレスは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。表紙募集についてでした。議会だよりアンケートにご協力ありがとうございました。12月号にて岩出議会だよりアンケートを実施いたしました。議会だよりを毎回読んでいる、時々読んでいると回答いただいた方から、紙面が見やすいなどの嬉しいご意見や、また本会議の内容や議案の内容をもっと知りたいとのご意見もいただきました。いただいたご意見は、今後の議会だよりの編集に生かしてまいります。
連載、キラリボイス。中学生お二人の岩出市への思いが載せられています。まず、岩出中学校2年、安保のどかさん。春は桜、夏はホタル、秋はもみじ。冬は由緒ある寺社のお正月飾りと、岩出市は四季の移り変わりを感じられる素敵な町です。特に私が好きなのは夏。春が終わり、夏へと移り変わる頃。私の家の庭には小さな来客があります。夜の暗闇に小さな光がふわりふわりと飛び交い、夏が来るよと知らせてくれます。小さな来客との楽しい出会いがあるこの街を、いつまでも大切にしていきたいと思います。次に、岩出第二中学校2年、上野英二さん。私たちの岩出市には元気あふれる方々が多くいて、朝から元気に挨拶をしてくれます。嬉しいことに、挨拶をすると、ほとんどの方が挨拶を返してくれ、こちらが挨拶をする前に、地域の方々から挨拶をしてくれることもたくさんあります。県下で2番目の生徒数を誇る岩出第二中学校で、私たちは先輩から受け継いだ挨拶運動を毎朝行っており、生徒の皆さんと挨拶を交わし、挨拶の促進に励んでいます。皆さんが挨拶をしてくれるおかげで、岩出市全体がさらに活力あふれる市になること間違いなしです。皆さんとの挨拶のおかげで、私自身も毎朝心よいスタートを送ることができ、多くの市民の方々と交流を深めることができています。これからも、 自分たちに何ができるのかを考え、岩出市の元気を作っていきたいです。キラリボイスでした。令和6年第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。2月28日水曜日、施政方針議案説明。3月5日火曜日、質疑委員会付託。18日月曜日、討論採決。21日木曜日と22日金曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に、紙面作りに取り組んでいます。委員長、玉田貴則、副委員長、市木理恵、委員、福山晴美、奥田豊子、宇和正幸、吉本寛陽。以上、声の岩出議会だより、2024年3月第71号をお伝えしました。編集、議会広報常任委員会。発行、岩出市議会。郵便番号、649-6292。和歌山県岩出市西の209番地。電話、0736-61-6947。E メールは、議会、gikai@city.iwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイトは、https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、岩出市議会で検索するか、紙面に掲載の二次元コードを、携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。